本当にありがとうございます。これから言葉の魔力に魅せられて、伝える楽しみ、伝わる喜び、豊かなコミュニケーションのためにと題しまして、山梨放送アナウンス部長の浅川和美さんにお話しいただきます。浅川さんは甲府一高を昭和47年にご卒業、日本女子大学文学部で社会学を専攻されました。昭和51年山梨放送に入社され、以来アナウンサー歴34年を迎えられます。現在山梨放送放送本部報道制作報道制作担当補佐兼アナウンス部長を務めておられます。また山梨英和大学では非常勤講師としてコミュニケーションの技法という講座を受け持っていらっしゃいます。皆様、山梨にお帰りの際にはテレビ、ラジオで浅川さんのお声をお聞きになった方も多いのではないでしょうか。申し遅れましたが、私は講演会司会を務めさせていただきます、昭和47年卒の小川と申します。プロのアナウンサーを講師にお迎えしての司会ですが、長さが目立ってしまいますけれども、どうぞ応援してくださいお願いいたします。浅川さんは高校時代音楽部の合唱団に入っていらっしゃいました。実は私もご用意としていたのがおりました。当時あまり人数が多くなく、演奏会というと卒業生のお力を借りして演奏会していたのを覚えております。浅川さん、素晴らしいアルトで、先輩からぜひ音楽大学に進学するようにと勧められていたのを覚えております。大学でも合唱を続けられ、パートリーダーとしてご活躍でした。では心地よい声とお話をお楽しみください。浅川さん、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。ご紹介いただきました山梨放送アナウンサーの浅川はすみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。アナウンサーは話すことが仕事なんですけれども、こんなに大勢の皆さんを前に話すっていうのはとても緊張します。話すことが仕事なんですけど、普段スタジオの中にはスタッフしかいないんですね。一緒に毎日仕事をしている数人のこともありますし、数十人ってこともあるんですけれども、そういう人を前に喋ります。で、ラジオなどはスタジオに誰もいなくてマイク一本っていうことがあります。テレビの場合はカメラマンがいたりフロアディレクターがいたり、目の前にいろんな人もいるんですけれども、目の前にいない人に向かって話すのがアナウンサーの仕事なんですね。今日のように実際にこうそんなにじっと見ないでくださいって言いたくなるぐらいなんですけど、大勢の皆様の前で話すというとドキドキします。で、さらに同窓会の諸先輩方の前で話すというのは嫌なもんですね。なんか頑張ってますか、しっかりやってますかという試験を受けているような気持ちになっております。もうドキドキしながらですけれども、ぜひお付き合いをいただきたいと思います。頑張っているんです。今紹介にもありましたが、長新しい肩書きがありまして、山梨放送の放送本部報道制作担当補佐っていう、自分でもやっと最近覚えたっていうような、そういう長い肩書きとアナウンス部長っていうことなんですね。山梨放送の女性の管理職っていうのは私が第1号なんです。はい、ちょっと頑張ってます。実は私が頑張っているというよりも、ちょうどいい時代に私はアナウンサーになったなというふうに思います。で、世の中で第一線で活躍する女性がどんどん増えてきた時代なんですね。で、女性の管理職がいろんな職種でこう増えてきた時代に、私もたまたまアナウンサーになって、その流れに乗って、もうそれこそ一公会の諸先輩方、女性の皆様がそれぞれの道を切り開いていらしたという、そういう女性の皆様に後押しされて私も管理職にとなれたんだろうな、いい時代に私もアナウンサーになったなというふうに思っております。そのあたりから今日はお話をしていきたいと思います。 アナウンサーになって34年、この4月から35年目に入りますが、この35年の間にいろんなことが変わりました。私がアナウンサーになった頃には考えられないことが今私の周りで起きています。今私はテレビの夕方のニュースを月曜から金曜までテレビのニュースのメインキャスターっていうことで担当しているんですけれども、私が何歳になったばかりの頃は女性がニュースをメインキャスターということでするっていうのは考えられないことだったと思います。もちろん女性アナウンサーニュース番組を担当していましたけれども、どういうものを読ませてもらえたかというと、今日は暖かかったですねとか、子どもたちの今日は卒園式が行われましたとか、こんな花が今満開ですとか、私たちは笑いものなんて呼んでいるんですけれども、そういう柔らかな季節の話題などを伝えるのが女性アナウンサーの仕事でした。で今は事件や事故や政治経済のニュースを当たり前のように読んでおりますけれども、私が何歳になった頃はそれは考えられないことでした。で実際にある企業であったことで、私も初めてその話を聞いた時には驚いたんですが、もしご関係の方がいらっしゃいましたら、私ねと思われるかもしれませんが、35年以上40年近く前のことですが、あるキー局のお昼のニュース、男性と女性が一緒に担当していたんだそうですが、男性が急に体調を崩して出演できなくなったんですね。で女性アナウンサーがその日のお昼のニュース全部読むことになりました。政治のニュース、経済のニュース、交通事故のニュース、いろんなニュースが入っていたんですね。でもう読まなきゃいけないので政治のニュースも読みました。そしたら番組が終わってから政治記者から電話が来ました。どうして私が書いた原稿を女性アナウンサーに読ませるんだ。記者は男性だったんですけれど、どうして政治のニュースを女性アナウンサーに読ませるんだっていう、そういう身内のことなんですけれども、そういう苦情の電話が入ったっていう、そんな時代だったのよって今ではこうちょっと笑えるような昔話なんですけど、それが割合に普通だったんですね、三十数年前というのは。でもそこから女性アナウンサーの仕事どんどんどんどん幅が広がってきました。でそのビルの大きなものは先ほども言いましたけれども、世の中の第一線でバリバリ活躍する女性が増えてきた。でそういうふうな女性が増えてくると、そういう女性が身近にいると、女性アナウンサーが政治のニュースや経済のニュースを読むことにそう違和感がなくなってきたっていうことなんですね。そういうこともあって、おかげさまで私たちの仕事の幅もどんどん広がってきました。そこで変わったのが声は変わる。皆さんもしレジュメがお手元にありましたらご覧いただきたいと思いますが、仕事の幅が広がるにつれて女性アナウンサーの声が変わってきたんです。でもう15年以内前ですかね、新聞にこんな見出しが出たことがありました。女性アナウンサーの声がテノールになった。男性の声ってことですよね。そのくらい低くなったっていうことなんです。低くなってきたっていうことなんですね。で35年ぐらい前、私がアナウンサーになったばかりの頃は、女性アナウンサーは明るくて高い声が出ればよかったんです。ね、話題のものは低い太い声よりも高い明るい声を求められるわけですよね。山梨県内、今日は6月下旬の陽気でした。昨日そうだったんですけど、川口湖の最高気温が22度を超えまして、6月上旬の陽気でした。甲府の方が昨日は気温が低くて、1度くらいだったでしょうかね。昨日の川口湖は初夏の陽気で、富士急ハイランドも半袖の T シャツでスケートをする人がいたっていう、そんなニュースも昨日伝えたんですけれど、そういうニュースを伝えるときは高めの明るい声が必要ですよね。でもその声で政治のニュースはやっぱり読めないんです。経済のニュース、大きな事故のニュース、災害のニュースはやっぱり読めないんですね。働きの総理大臣が、なんていうと、誰っていう、そういう感じですよね。鳩山総理大臣が、 やはり低い落ち着いた声を求められるわけですよね。で、仕事の幅が広がったっていうことは、これまで女性が明るく高い声だけで出ればよかったものが、今度は中音域の声とか低い声を普通に出さないといけなくなったっていうことなんですね。で、ちょうど今番組改編の時期で、放送局では番組大きく変わるのが毎年4月なんですね。で、4月に新しくニュース番組担当することになりましたっていう女性は、これまで以上に低い声を出す練習をします。で、もともと中音域の声だったり低い声が楽に出せる人だったらいいんですけど、そうじゃないアナウンサーもいますので、ニュースの担当になると決まったら低い声を出す練習、発声練習も低い声ができるだけ自然に出せるようにっていう練習をすることになるんですね。で、そんな風に仕事の幅が広がるにつれて、女性アナウンサーの声が変わってきた、低い声になってきた、それだけ仕事の幅も広がってきた、逆に信頼感だとか、こう聞いて安心できる、そういう声が求められるようになった。ある場面では軽い声ではなくて、女性も重いしっかりした声が求められるようになったということなんですね。そういうところで女性アナウンサーの声も低くなってきたということです。次、自分の声は好きですかっていう、どういうことかというと、特に女性は私の声は低いからとか、私の声は太いからっていうことが長所とはなかなか思えないんですよね。ね、私はいろんなところで話し方を教えてくださいなんて、女性ばかりの集まりのところに出かけてお話をすることがあるんですけれども、人前で話すことがどうも私は苦手でっていう方が多いんです。で、その理由の一つに、私の声は女らしくないでしょう、私の声はのぶといでしょうなんて、そんな風におっしゃる方がいらっしゃるんですね。で、自分の声そのものに自信が持てないという、そういうことで人前で話すのが苦手という、そういう女性も多いようなんですけれど、考え方なんですよね。で、低い声を求められるようになったっていうのはどういうことかというと、安心感を与えられる声は高い声よりもやっぱり低い声なんですね。で、信頼してもらえる声は高い声よりもやっぱり低い声なんですね。で、もし私はどうも女らしい声じゃないわ、声が太いのよ低いのよっていう方は、人に信頼してもらえる声だ、安心してもらえる声だと見方を変えると、それは自信になるわけですね。そういうふうに女の人の声はこうあるべきだって思っていると、それよりそれと外れた声持っているとは大勢いるわけですけれども、外れた声だなと思っている人はそれが欠点になっちゃうんですけどね。そうじゃないんですね。で、低い声、太い声、いい声なんです。安心してもらえる、信頼感を与えられる。あ、ごめんなさい、ここを押さなきゃいけなかったんですね。はい、今思い出しました。なんかこれ録音しなくちゃいけなくて頼まれていたんですけど、15分間すいません、録音がないです。申し訳ありません。緊張してるってことです。はい、これ大丈夫なんでしょうかね。今赤いポッチを押したんですけど、はい、一回押せばいいんですか、二度三度押すと。あ、大丈夫ですね。はい、すみません、同級生の皆さんすいません、はい、粗相してしまいました。はい、そう、低い声だな太い声だなという女性の皆さんもぜひ自信を持って、あ、私の声はいい声なんだと思って、それを一つ自信にして話していただきたいと思います。で、女性らしい声にならなきゃってごまかせないんです。女性らしくないってことじゃないですね。本来は高い声っていうのを頑張らないと出せないっていう人は出さなくていいんです。で、頑張って出してるっていう風にしか伝わらないんです。この人は高くて明るい声だなって思ってもらえないんです。頑張ると無理して出すと。で、そこまでごまかせないっていうことなんですね。で、実は苦い経験がありまして、 アナウンサーになったばかりの頃、20代の頃っていうのは、声ってごまかせないって分からなかったんです。で、私も先ほど紹介がありましたように、コーラスをやっている時は、混声のコーラスをやっている時はアルトでした。低い声でした。で、大学は女子大でしたから、ちょっと高くて、メゾソプラノっていうところの、バンドリーダーもしていたんですけど、どちらかというと低い声なんですね。低い声なんですけれども、アナウンサーになったばかりの頃ってやっぱり明るくて高い声を求められました。で、その頃私も可愛いアナウンサーと思われたいとか、明るいアナウンサーと思われたい、賢いと思われたい、優しいと思われたい、もうそればっかりです。で、それできると思ってたんです。つまりごまかせると思ってたんですね。声の出し方でごまかせると思ってました。だから頑張って、おはようございます、朝からはずみです、今日はコンフェイティに来ていますなんつってね、ラジオの番組ではそんな風にリポートしていたんです。で、これ結構ごまかせていたと思っていました。ごまかし通用したと思っていたんですけれど、ある時、あ、全くこれ通用していなかったんだと思い知らされた出来事がありました。で、アナウンス部のところに外部の人から電話がかかってきました。その方は目の不自由な方で、山梨ライトハウスっていう視覚障害者向け の番組も放送しているんですけど、そのことでお電話しててくださったんですね。で、目がご不自由な方はよくラジオを聞いていてくださいます。朝から晩までよくラジオを聞いててくださいます。その方がアナウンス部に電話をかけてらっしゃいました。私に用事ではなくて、そのラジオライトハウスという番組の担当者に用事があったんですけども、たまたま私もいまして電話に出ました。はい、山梨放送アナウンス部です。そしたらその方はすぐに、あ、浅川さんですね、やはり声ですぐに分かります。で、浅川さん、いろんなよもやま話をしながら、私は目は見えないんですけれど、声だけなんですけれど、アナウンサーの皆さんどういう方かよく分かるんです。私はちょっと面白くなってしまいまして、その頃はね、可愛い人と思われたい、賢い人と思われたいって必死でやっていた時期ですから、さて私はどう思われているんだろうか、とても興味がありまして、ね、私どういう人だと思いますかって聞きましたら、その方が、朝川さんは最初は優しくて温かな人だなと思っていたんですけど、実はとても負けず嫌いで気の強い人ですよねって、さらさらと言われました。負けず嫌いで気の強い人ですね。私が一番隠したかったことなんです。それが分からないように優しいわねって思われたくて、そういうイメージで喋っていたんですけど、全く通用していなかったんですね。あ、ダメだったんだってその時に思い知らされました。どういうふうに伝わっているかというと、あ、この人は優しいと思われたい人なんだな、明るいと思われたい人なんだなっていうことが伝わっていたわけです。ごまかせないんですね。声は人なり、アナウンサーになったばかりの頃に先輩に言われました。声ってその人そのものだよ、その人人格そのものなんですよ、ごまかせないんですよっては教わってはいましたが、なんとかなるんじゃないかな、若い頃はそう思うものなんですね。全く通用していなかったんだということを思い知らされました。で、30過ぎた頃にそのあたりのことが吹っ切れました。あ、喋るって今の私このままでいるしかないんだ、欠点も含めて今の私はこうですよって覚悟を決めてマイクを持つ、カメラの前に立つっていう、こうしないとしょうがないというかごまかせないものなんだなって30過ぎて、覚悟が決まりました。そこからアナウンサーという仕事がとても面白くなりました。で、覚悟が決まる、ありのままの自分でいると、例えばインタビューした時に話を聞かれた方が比較的ありのままの自分を出してくれるんですね。で、インタビューするときに本音が聞きたい、本当のことが聞きたいってあるんですけれども、こちらが素 素になっていないと、こちらがありのままでの自分になっていないと、決して本当の言葉、本音は聞けないものなんですね。当たり前ですけれどね、これがまたコミュニケーションの基本にもなるんですけれど、自分のことは隠しておいて本音を聞きたいっていうのは虫のいい話ですね。ないことですね。ありえないことですね。今の私はこれっていうふうにありのままの姿でいないと、話をする相手もありのままの自分、本音には、本音というものはなかなか出してくれないものです。それに気づいてから、だからもう30過ぎてからなんですけど、本当にアナウンサーっていう仕事は面白いものだなと思うようになりました。で、気づけばもう35年目に間もなく入るということです。ここが面白くて、続けてきたなというふうに思います。ただ声は変わるっていうところの話の続きなんですけれども、アナウンサーとして、発音練習、発声練習、滑舌の練習をしまして声が変わったっていうこともあるんですが、皆さんがやはりもうそうそうたる皆さんですから、大勢の皆さんで何かお話をするという機会があると思います。どうせならば聞き取りやすい日本語でお話しした方がいいですよね。そんな風にできたらいいですよね。簡単なことなんです。皆さんの声を聞き取りやすいものに、もっと聞き取りやすいものに、これさえ気をつければ変わると思います。音5つだけ、母音です。あいうえお、これさえ正確に発音できたら、皆さんの日本語はとても聞き取りやすいものになると思います。母音だけなんです。なぜかというと、日本語は必ず母音で終わります。その最後の母音のあいうえおが正確だったら、きれいな日本語に聞こえるんです。聞き取りやすい日本語に聞こえるんです。今さらあいうえおを、もう何十年も生きてきたのにって思われるかもしれませんが、実は私たち日本語のあいうえお、正しいあいうえおの勉強って多分一度もしていません。一度もしていないと思います。英語の勉強をするときは先生に習って、先生がダークって言えばみんなで一緒にダークとかやりましたよね。小学校の時に先生について山とか川とかね、そんな風に練習をしたことはなかったと思います。なぜかというと、私たちはあもあもあも全部あだってわかるからです。だから改めてあいうえおのあって勉強しなくてもあだとわかるので、そういう正確なあいうえおを一度も勉強したことはないんです。でもあるんです。あはあじゃありません。日本語のあはあ、これだけです。あです。初めてシーンとなりましたね
初めてシーンとなりました。
で、そこにレジュメント書きました。ちょっと練習していきましょう。恥ずかしいのは私です。皆さんの方向いてますから、
皆さんも見てるのは私だけですから恥ずかしくないと思いますが、
あいうえおではなくてあえいうをこの順番で発音してみてください。まずあからいきます。あっていう日本語、女性は特に横にあって広がっちゃうんですよね。もちろんああに聞こえますけれども、縦に上げてください。縦にです。縦にポンと上げてください。これ以上上げられないわ、痛くなるところまでやらないでください。でも横じゃなくて縦です。縦に広げてください。いきますよ。あ、はい、いいですね。はい、横にはなるべくいかない。縦に、あです。いきます。あ、はい、いいですね。次は、えです。えは、今、あをこのくらい開けました。その半分ぐらいで、下がちょっと前です。あの時よりも前です。ちょっとですよ。歯からベロンって出さない。ちょっと気持ちがあるぐらいで。はい、あからいきます。あ、え、素直ですね。一方性ですね。綺麗な絵になりました。次は、いいです。いは、いって横に行かない。いじゃなくて、いです。ニコニコマークにしてください。顔を。いです。これで、いい笑顔にもなると思います。いい笑顔にもなってくださいね。 あの写真を撮るときのチーズってチーズって横にこうしてたら、ね、よくないんです。やっぱりチーズじゃね、チーです、いいです。ここは見てください。はい、これがいいです。できるだけ横にで上に、はい、あからいきます。あえー、いい、いい笑顔です。いいですね。はい、次がうです。うが難しいんです。うって、うって聞こえますけど、そうじゃない。もっと唇をすぼめてください。うんです。いいから、いいは思いっきりこう横に広がっています。そこから、う、思いっきり唇をすぼめてください。う、う、う、それがうです。はい、あからいきます。あ、えー、い、う、う、そうです。最後が、お。おは、顎の位置は絵と同じです。うから顎をちょっと下げて、おです。口の中すごく広いです。お、お、お、お、お、お、はい。で、おって、あの、響かせるのが難しい音ですね。おっていうふうに奥に入っちゃう。声は目から出せって教わりました。どういうことかっていうと、この鼻腔に響かせるっていうことです。実際目玉がブルブル震えたりはしません。目玉はそこまではね、はい、目玉の下ですね。鼻腔に響かせる、こっちにこうやって響かせるっていうことです。おはところが響かせにくい音です。ちょっとこの辺を意識して、おおって前に響かせてください。はい、あからいきます。あえー、いうお、花丸を皆さんに差し上げないといけない。いい音になりました。で、これを毎日毎日3ヶ月続けると、多分キレのいい日本語になると思います。毎日毎日、あ、え、い、う、おです。あ、え、い、うおばっかり毎日は辛いなという方、レジネの発音練習というところを開いてください。あ行からわ行まで単語があります。これ実際に私が毎日発声練習、発音練習の時に使っている原稿です。で、この発音練習を2回繰り返して、ウイロウリを2回繰り返して、これ私が毎日やるようにしてるんですけど、だいたい30分かかります。で、あの、喋るっていうのは顔の筋肉運動なんです。言ってみると、今皆さん顔の筋肉の筋トレをしたと思ってください。もしかしたらこれまで使ったことのない筋肉を無理やり今使ったかもしれません。いいとかね、うん、うんとか、これ筋トレだと思ってください。あの、筋肉は怠け者ですから、練習しないとどんどん衰えます。せっかくやったのになって、毎日やらないことには意味がないんですね。で、あの青い家、さっきのあいうえおでやってみてください。大きいです。あおいえです。青い家ってね、涼しい顔でも言えるんですけれども、筋トレです。あおいえ、思いっきり動かしてください。はい、練習用の単語ですので、意味のよくわからないものが、笑っちゃうようなものがいくつかあります。例えば、あ行で言うと、映像で暮らすも一生、江戸で暮らすも一生、何時代の話でしょうかっていうような、そんな文章もありますよね。それから私が一番お気に入りの単語は、和行の一番最後。私は罠にかかった罠に。笑っちゃいますけど、いつもこれを楽しみに頑張ります。罠が出てくる最後は罠だって。ちょっと気持ちも明るくなるので我慢してやるんですけど、ハ行の4つ目には、広島の紐で火鉢を縛る、何のことでしょうかね。でもこれ、あの、ハヒフヘホを正確に発音するために、広島の紐で火鉢を縛るって、あの、一生懸命動かしてやってください。はい、これがあるとちょっと飽きずにできますかね。あの、思いっきり顔を動かしますので、あまり人のいないところでやった方がいいかもしれませんね。で、私は、あの、例えば会社以外で仕事を頼まれた時に、車を運転しながら、あの、 この発音練習をやります。もう頭覚えちゃっているので、青い家、家青い、野青いとかって言いながら、信号を待つ時にちょっと周りの車のね、運転手が悲鳴ありますけれども、そうやって動かすようにしています。何のためにするかというと、これ筋トレです。顔のきちんと喋るための筋トレです。普段こんな風に動かしませんよ。朝川初見ですなんて絶対そんなにバクバク動かさないんです。金魚じゃないですからね、動かさないんですけれど、要は音を覚えるっていうことです。今皆さん筋トレのためにあ、え、い、う、を押しました。動かしながら思いっきりパーンと開けた時のあの音を覚えてください。えの音を覚えてください。いという音を覚えてください。いじゃなくていいです。その音を覚えていつも再生するっていうことです。今舌が出てないからとか顎がこの位置だわなんてね、普段話しながらはとても、意識はできないし動かせないんですけど、その音を覚えていつも再生するっていうことです。で、実際にはあまで開かなくてもちょっとだけ縦に開けばあの音になります。でもあの音とは違います。あの音です。この縦に開いたあの音、いつも再生できるようにしてください。で、これじゃあ飽き足らないわという方にお勧めしたいのがウイドウリです。はい、歌舞伎の十八番の一つのウイドウリですね。なぜこれがあのアナウンサーのバイブルみたいなセリフの一つなんですけれど、今も小田原にこのお店があるそうですが、はい、ウイドウって名古屋のウイドウ、そのお店で出していたお茶向けの蒸し菓子がとても評判になって、本来は薬がウイドウだったんですけど、その蒸し菓子の方が有名になって、そっちの方がウイドウになっちゃったんだそうですけど、はい、本来は薬なんですね。で、この薬はどういうふうに効果があるかっていうと、一粒食べかけてこの気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬を火曜日一粒舌の上に乗せまして、腹内へ収めまするといや、どうも言えぬは一心肺管が健やかになって、訓風飲んどより来たり甲虫利用症ずるなごとし、魚鳥キノコ麺類の食い合わせ、その他万病速攻あること神のごとし。なんかどうも、ジンタンみたいな薬ですかね、それ胃腸にもいいような、そういう薬なんですけど、この薬はもっといいことがある。なぜかっていうと、舌の回ることが銭ごまが裸足で見える。ひょと舌が回り出すと矢の盾もたまらんじゃん。そりゃそりゃそらそりゃ回ってきたわ、回ってくるわ。この薬を飲むと舌が回る。で、その後が嫌じゃない。早口言葉がいっぱい出てくるんです。で、そこのところがアナウンサーにとっては必要なんですね。皆さんのお手元にある資料の、どのあたりになりますかね。はい、真ん中3分の1あたりだと思うんですけれども、さてこの薬第1の奇妙にはということで、舌が回ってきました。あわやのどさたらな舌に影差しよう、浜の二つは唇の形状解剖さわやかに、赤さたな浜やらはおこそとのほもよろう、一つへにへにへにほしはじかみ、ぼんまめぼんごめぼんごぼう、積み立て積みまめ積み山椒、諸社山も社僧城、こごめの生紙こごめの生紙こんこごめのこ生紙、しゅすひじゅすしゅすしゅちん、親も家庭子も家庭、親家庭子家庭子家庭親家庭、何のことやらっていうような、そういう、ありがとうございます。拍手が来ないとずっと続けなきゃいけないものでした。助かりました。はい、こんな風に早口言葉がずっとつながるものなんですね。で、これを一字一句正確に早口言葉をって喋らなきゃいけないので、アナウンサーのバイブルみたいになっているんですね。で、歌舞伎の18番の一つで、私は團十郎さんが演じたものを一度だけ拝見したことがあるんですけれども、読み方がちょっと違うところがいくつかありますというか、私たちのも勝手に変えちゃってるんですけど、例えば早口言葉になってからの真ん中ぐらいですね、ここがね嫌なんですよ。 バムブグバムミブグバム合わせてブグバムムブグバム聞くくり聞くくりに聞くくり合わせて聞くくりも聞くくりっていう。で團十郎さんここを聞くむり聞くむりっていうふうに團十郎さんは濁音でおっしゃってたんですけどね、私たちは聞くくり聞くくりって声音で言っています。それから一流っていうのを一粒って読む流派もあるようで、いろいろなんですけど、流派って言ったのはアナウンサーになるためにアナウンサーアカデミーとかいろんなこう専門学校というかキー局が開いているそういうスクールがあるんですね。 NHK でもやっていたりあるんですけど、そういうところの教え方が少しずつ違っていたりするので、どこで習ったかということで読み方も違ってきたりするんですけど、私は全部一流と読んで、聞くくり聞くくりというふうに教わりました。でもしあいうえおのだけの発音練習もマスターしたらという方は、ぜひこのウイロウリに挑戦してみていただきたいと思います。はい、飽きずにできると思いますよ。ちょっと難しいですけど、團十郎さんになった気持ちで、これマスターしたら忘年会 の時に披露なんかできるかもしれません。頑張ってやってみてください。まあ、要は母音です。綺麗な日本語のポイントはあいうえお、これだけです。さっきのあえいうお、これを心がけてやってみてください。先に行きます。声は変わる。あいうえおで皆さんの声もきれいになりました。30年間で変わったもの、言葉が変わりました。言葉が変わりました。デジネは失礼といえば失礼ですよね。諸先輩に向かって何と呼びますかなんて申し訳ないんですけれど、皆さんはどんなふうに読んでいらっしゃいますでしょうかね。最初の早く急ぐ、早急早急、思い切って聞いてみます。あ、これは早急、普段早急と読んでいらっしゃる方、いや、これもう早急でしょうって方、はい、少数の早急、本来はそうなんですよね。で、私がアナウンサーになったばかりの頃、30年前にこれ間違っちゃいけませんよって何度も何度も言われた言葉の一つがこの早急です。早急は間違いよ、みんな最近こう言ってますけど、浅川さんアナウンサーですから正しい日本語を使ってください、これは早急ですよっていうふうに言われてました。私は今でも昭和48年に出された岩波の国語辞典を使っています。古い辞典を意識して使っています。言葉は変わるんですけれども、古い辞典を開くと、あ、そうか、この単語本来はこうだったんだって気づかされるものが、ことが山ほどあります。ちなみにこの早急、その私が普段使っている昭和48年の国語辞典では、誤って早急とも言うって書いてあります。誤ってですよ皆さん誤ってです。ということは30数年前にもうすでにこれ早急って読む人がいたんですね。結構大勢いたんですね。でもこれは誤りですと、その昭和48年の辞典には書いてあります。ところが最近出されているものを開きますと、もう項目立て別にあります。早急も早急もどっちが誤りじゃなくて普通に載ってます。当たり前に載っています。三十数年前は誤ってますと言われた言葉なんですけれども、誤り、日本語のここが難しいところなんですけど、みんなが使うようになるとそれが認められて、もう辞書にも当たり前に載るようになるっていうことなんですよね。もうこういう単語がたくさんあると思います。でも私今でも早急と読みます。早急ではなくて早急と読みます。意地でじゃなくて意地でじゃなくて、早急っていう単語の意味は急いでください、とにかく慌ててください、急いでください、この仕事急いでやってくださいっていう意味ですよね。早急と早急と聞いた時にどっちの方がそのニュアンスが伝わるかっていうと、早急 級だと思うんですね。促音便が入っている単語なのか長音の単語なのかというところで違うと思うんですけれども、聞いた時にです、これ急いでやって早急によりも急いでやって早急にっていう方が、あ、急いでやらなきゃなっていうニュアンスが伝わると思うんですね。で、そういうことで耳で聞いた時の語感といったらいいんでしょうか、音の感じをアナウンサーはやっぱり大切にしないといけないと思っています。この日本語が正しいとか正しくないとか今は音声使っているからではなくて、この音の感じを大切にしなきゃいけない。だから私は早急というふうに呼びます。オリンピック終わりましたけれども、日本チャチャチャで力が入らないですね。日本チャチャチャですよね。やっぱり速音便が入った方がキレがいいし力が出るような感じがしますよね。頑張りましたね、日本選手団も頑張りましたけど、日本よりも日本の方が力が出る感じがする、音からですよね。で、そういうこう音にした時に何を感じるかっていう、それを大事にしたいなと思います。次の人ごと他人ごと、これも間違っちゃいけないわよ浅川さん、他人のことって書きますけれど、これは人ごとと読んでください。今いろんな政治家の皆さん の, インタビューなんか聞いてますと、人ごとっていう人本当に少ないですね。普通に他人ごと他人ごとっておっしゃってますよね。で、今は他人事っていうふうにおっしゃる方の方が多くなりましたので、でもさっきの語感、人事っていう語感で読んでほしいという方は、他人のことって書くと他人事って頭の中で読んでしまうので、これをどうしても人事って読んでほしいという時には人事になっちゃうんですけどね。わざわざこう人事って書くっていう、そんなふうなこともありそうです。もう一つ、国内外、国内外、これは国内外は誤りです、国内外ですってこれも教わったんですけれども、今は国内外って読んでいるアナウンサーは日本中で数人じゃないかなと思うんですけど今皆さん本当に国内外になってしまいましたね。国内外と呼んでいます。時間がどんどんなくなってきました、はい、ちょっと駆け足していきます。アクセント、これが30年間で一番変わったことかもしれません。皆さんこのカタカナをどういうふうに、どこにアクセントを持って読みますでしょうか。私が30年前にアナウンサーになった時にはパンツっていうアクセントはなかったんです。これパンツのみです。パンツってないんですけど、今パンツ、そんなって思いますよね。パンツですよね、定番になりました。ただしちょっとした読み分けというかしています。昔のパンツは下着のパンツもズボンもみんなパンツだったんです。今はズボンはパンツ、下着はパンツっていうこれ間違いないでくださいね。一応そういう読み分けはあるようです。昔は全部パンツだったんですけどね。今は医療品店に行った時にパンツくださいって言うと、うちパンツ置いてませんなんかパンツですね、ズボンが欲しい時にはパンツとおっしゃってくださいね、はい、そんな風に平和になってきました。彼氏ですよね、今は彼氏ですよね。どう考えても彼氏、何その彼氏って。でもやはりさっきの語感なんですけど、彼氏っていうよりも彼氏っていう方が装飾系、今で言う装飾系の彼氏ですよね。彼氏っていうとなんかこう強い感じがする。平板の方が今っぽいですね。ちょっとなよなよした感じ、しっかりしてって言いたくなるような装飾系の彼氏ですね。これも今時のアクセントだけど、今の男の子を表すのには彼氏よりは彼氏、アクセント変わってきました。昔は彼氏がありませんでした、彼氏のみでした。もう一つ、これは昔も今も変わらずです。皆さん山梨から今日いらした方もいらっしゃいますし、山梨がルーツっていう方、ずっと東京に暮らしていらっしゃる方はこの辺はお分かりいただけるかどうか、 私がアナウンサーになった時にまず直されたアクセントが自分の名前です。あの日本語は名前にもアクセントのルールがあるんですね。あと共通語、標準語に。浅川さん、あの自己紹介を。はい、浅川はつみです。浅川さん、はつみじゃないのよ、はつみですよ。名前直されました。22年間はつみはつみとずっと言ってきましたが、あの共通語、標準語では最後に2がつく名前は平和になるんです。明美じゃないです、明美です。はい、なんかちょっとあのあそういう姉ちゃんだなって思われる方がいらっしゃいますでしょうかね。明美です、そういう決まりがあるんですね。ルールの一つだけ書きました。三拍の名前、あの音が3つですね。はつみとかそういうあの音が3つの名前で、最後がみなんとかえ、よしえとか、最後がよお。これが私あの辞書で調べたら吉、音2つですけどね、三とか七とか、今時こういう名前の方はあんまりいらっしゃらないとは思うんですが、あの佐吉とか与作とか、あのそういう名前の方なんですけど、はい、あの時代劇、今となれば時代劇しかあまり出てこない名前なんですが、そういう名前の方、名前あの平板です、平らに。それから同じ音3つの名前で最後が子。昔の、ね、女の子の名前はみんな最後が子だったんですけれども、こういう名前の方は一番最初の音が高いです。サチコです。最後が木だったらナオキとか、マサトとか、最後がモという音ですね、ショウモとか、そういう名前の方は全部あの最初の音が高いです。だんだんあの行くとあの平とかローとか、あのこれもちょっとクラシックな名前になりますけど、そういう名前の方は名前の一番上が高いんです、音が高いです。はい、一応そういうルールがあるそうで、あのご家族ご自分のお名前をはじめ、一度ちょっとチェックしてみてください。それから濁音美濁音、これも随分変わってきました。あの今若い人にあのアナウンサーとして入社したアナウンサーに、私は部長ですから一応基本のことを教えなきゃいけないんですけど、濁音美濁音があの違いが分からない、美濁音がなかなか出せないっていう若い人があのとても多くなってきました。あの助詞のがっていうのが全部がになってしまったり、そういうことですよね。あのルールを書きましたけれども、単語の一番最初にあるガヒグゲコは濁音、ガヒグゲコ、学校ですね、学校とは言わない、学校ですね。でこれに対して助詞のがですとか、単語の真ん中にあるガヒグゲコは全部微濁音、んがって、ガヒグゲコっていう音ですね。そういうルールがあるんですけど、あのこの何言語ってそこにも書きましたけれども、もともと全然ない地域もあるんですね。何言語という音がない地域もあったり、今若い人たちはもう全部あの何言語が言えなくてガギグゲコ、濁音になってしまうんですけど、あの日本語の美しさ、優しさの一つですね、何言語を聞いた時の音、これをやはり大切にしなければいけないものだと思います。その先に行きます。アナウンサーの仕事は聞くことというふうに書きました。最初に話すことって言ったんですけれども、あの話すことと聞くことって別々じゃないんですね。あの話し方を教えてくださいって教わってあの出かけることはあるんですけれど、聞き方を教えてくださいと教わったことは一度もないんです。一度もないんですけれど、でもこれ分けられないんです。話し上手になるためには聞き上手にならなきゃいけない。聞き上手になるためにはやっぱり聞き方ってあるんですね。で、あの言葉のキャッチボールって書きました。あの野球はピッチャー、キャッチャー、ポジションが決まっています。言葉のキャッチボールはポジション決まっていないんです。投げたというのは言葉というボールですね。言葉というボールを投げたら、このボールは返ってくるんです。 帰ってくるぞとキャッチャーにならなければいけないっていう、私は話すのが好き、投げることが大好きっていう人は、ともするとただのおしゃべりだったりします。ただのおしゃべりという人と話し上手が違うのは、話し上手の人は上手にキャッチするんです。相手から返ってくる言葉をキャッチしてまた投げる、これがうまくできる人が話し上手です。おしゃべりは返ってくるボールがあるのに取らない、実はあるんですけど取っていない、投げっぱなし、投げっぱなし、これはただのおしゃべりです。で、どういうことかっていうと、私も今ボールを投げながらキャッチしています。キャッチしています。皆さんも実は今ボール投げてるんです。どういうボールを投げてるか、このボールって音になった言葉だけだと思いがちですけれども、そうじゃないんです。今皆さんがどういう表情や態度で聞いているか、今そういうボールを皆さん投げてる。あ、そうですか。そういうふうな態度、そういうボールを今キャッチしています。ああ面白いなっていう時は皆さんうなずいたりしますよね。難しいなっていう時はちょっとこういうふうに首をかしげたりしますよね。それが皆さんが今投げているボールなんです。話し手はそれを全部キャッチしながらです。キャッチしながら今皆さんがどういう表情で聞いているのかな、見ているのかな、私キャッチしながらまた言葉を投げるっていうことですね。これ言葉のキャッチボール、これなんです。音になっている言葉、文字になっている言葉だけを投げているんじゃないんです。キャッチしてるんじゃないんです。むしろどういう表情や態度なのかの方が実は重要らしいです。はい、その先、態度は目に入る言葉である。ここです。今皆さん態度というボールを私に向けて投げています。態度も目に入る言葉です。アメリカの社会心理学者のアルバート・メラビアンという方、最近の方がいらっしゃったら、メラビアンじゃなくてメラビオンだぞとか思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私が持っている本にはこんな風に書いてありました。アルバート・メラビアンという人が、コミュニケーションを成り立たせているものは一体何だろうか。そのメラビアンさんの説によりますと、表情態度が 55%、 言葉音声が 45%。 私たちは一生懸命話したり、最近はメールがありますから、もうメールで文字をどんどん送りますよね。で、これさえやっていればこれでコミュニケーションが成り立ったのかな、もう喋れるだけ喋った、もう文字を送れるだけ送った、だから全部伝わったって勘違いなんですね。これでコミュニケーションが深まった勘違いなんですね。多分 45% です。コミュニケーションの半分までいかないっていうことですよね。目の前にいる人とどういう言葉をやり取りするか、どういう言葉、態度、私の態度も含めてです、お互いにやり取りをしているかっていうことですね。これで初めてコミュニケーションで成り立つということだと思います。で、携帯電話が普及し始めた頃、携帯電話でメールが簡単にできるようになった頃、お家の中でもお母さんが晩ご飯の支度できたわよって携帯電話で子供部屋にいる子供、お子さんと電話するとかメールを送るとか、そんなことがありましたけれども、でもこれは親子の会話になっていないんですよね。要求も伝えただけなんですね。で、これは会話じゃないし、それでコミュニケーションは深まらないんですね。目の前にいる人じゃないので、ね、便利ですね。確かにね、子供の部屋まで行かなくてもお母さん料理作りながらでも、もうできたらよ、あと5分経ったら来てねってメールを送ればいいって、便利なんですけど、これでコミュニケーションが深まったとか、子供と会話がより一層できるようになったって、やっぱり勘違いなんですね。で、面倒くさいですけど、お子さんの部屋まで行ってできたわよって、親も子も表情を見ながら、様子を見ながら言葉を交わして初めて会話になるっていう、そういうことを重ねてコミュニケーションが深まるっていう ことなんですね。でところが今本当に音声になる言葉もそうですし、文字としての言葉のやり取りは24時間誰とでも世界中の人とできるようになりました。とても便利になりました。だからコミュニケーションって深まったのかなというと逆なんですね。で肝心の目の前にいる人と言葉のやり取りとか、目の前にいる人の表情や態度を読む、そこから何かを感じるっていうことが私たちはもしかしたら苦手になっているのかなっていうふうに思ったりもします。で表情や態度から何がわかるかっていうと、例えば言葉でははいわかりましたって言ってもあんまりわかってないようだなとか、ごまかしたなとか、そういうのって表情や態度からわかるものですよね。表情や態度ってやっぱりごまかせないもので、どっかに出てくるものです。だから聞き手になったとき、良き聞き手のポイントの一つは、話は目で聞くんですね。やっぱり私たちは人の話を聞くときに、この人何を言っているのかなっていう、その言葉の意味に集中します。もちろんこの人は何を言うのかなってことを理解しなきゃいけないんですけれど、それプラスその人が今どういう態度、どういう表情で今話しているのかな、そこが目で聞くっていうことですね。そこをしっかりキャッチしないといけない。で、あ、この人今ちょっとごまかしたなとか、もしかしたら嘘を言ったんじゃないかなって思ったら、そこまで含めて理解をする、そこまで含めてキャッチするっていうことですね。で、あ、この人なぜごまかしたんだろう、なぜここで嘘言ったのかなっていうところまで理解して、いいボールを返せたらいい話し手になる、いい会話が成り立つっていうことですね。言葉や態度までしっかり見てください。言葉や態度なんて、態度や表情までしっかりと見てください、キャッチをしてください。で、良き聞き手になるためには積極的に聞いてください。能動的に聞いてください。聞くっていうのはどうしてもこう受け身のことだと思いがちですよね。受け身のことだと思いがちですけれども、感情豊かに聞いてください。あ、この人どんな話するんだろうと面白がって聞いてください。心を動かして聞いてください。で、時には、ああ、あなたの話面白いわ、私は夢中になっているわよっていうことを表した方がいいんです。表した方がいいんです、良き聞き手になるためには。ところが日本人は驚いたり嬉しいなと思ったり感動したりっていうのを態度に表すって、こう体で表現するって苦手ですよね。で、外国の人はそういうところを本当に自然にしますよね。驚いたらおーとかね、今思い切ってやりました無理してやりました、はい、驚いた時におーとかやりますよね。そうすると話す人はね、とても話しやすくなるんです。あ、この人私の話に感動してるとか面白いと思ってるとか、驚いたとか見ればわかりますから、態度で表してもらうとすごく話しやすいんです。ところがそれ私たちちょっと苦手です。そういう時にうまく使いたいのが相槌です。相槌でそれを表現できるんですね。あなたの話面白いわよ、すごいわね、相槌で表現できるんです。その相槌9種類もあるそうです。誰が分類したんでしょうかね。確認、同意、同情、関心、喜び、驚き、催促、疑問、反対、9種類もあります。つまりこれだけ豊かな感情を持って聞きましょうっていうことです。なんかぼんやりまたなんか話始まっちゃったわ、ぼんやり聞いてると何も感情動きませんね、早く終わらないかしら、何も感情動いていません。時にそういう話もありますが、でも感情を動かしてください。何か面白い話をするんじゃないか、一生懸命感情を動かしてください。そして確認、同意、同情、関心、喜び、驚き、催促、疑問、反対、いろんな心のこもった相槌を入れてください。点です。 え、なんですかね、皆さん山梨を離れますとペって何って思う方がいらっしゃるんでしょうかね。公衆便です。今山梨では公衆便が大ブームになっておりまして、Can you speak 公衆便っていう本がベストセラーになっております。本屋さんにありません。はい、公衆便がにわかに脚光を浴びております。公衆便、有名な一つのこの手です。はい、すごいですよね。ひらがな一つ、ひらがな一つでこの相槌の5種類ぐらいはカバーできると思います。すごいですよ。驚きですかね、一番使いやすいのはね。驚きも、いろんな驚きが手でできます。驚きも、ちっちゃい驚きも、大きい驚きも、ものすごく驚いたってあるんですけど、手です。ちょっと驚きました。手、ちょっと驚き、ちょっとですね、手です。ちょっと驚きました。軽く手、もうちょっと驚きました。もうちょっと驚きます。ペッて重ねてみました。はい、2倍驚いた感じになります。すごいですよね。ペッよりもペッての方が伝わりますよね。もっと驚いたらどうするか。手を重ねればいいんじゃないか。違うんです。私はこういうふうには使ったことがないんですけど、あるお年寄りが教えてくれたんです。浅香さん、こうしろし教えてくれたんですけど、うんと驚いたときどうなった。で、すごいですね。点々つきました。でもやっぱびっくりした感じになりますよね。でです。うんと驚いたらで、ね、すごいですよ。公衆便はもう驚きますよね。馬鹿にできないです。これを皆さん使ってください。はい、驚きだけでもいろんな驚きを表現できます。話しては話しやすくなります。手を使いながらいい聞き手になってください。確認同意、同情、関心、喜び、驚き、このあたりは全部手でいけます。全部いけますよ。いろんな手をやってみてください。催促、話を催促する、これもいい相槌です。え、それで嬉しいですよね。話しては、あ、この人私の話を聞きたがってる、面白がってる、え、それで話しやすくなります。疑問、聞き手になるとじーっと黙って聞いてなきゃいけないって思ってしまいますけど、そうじゃないんですね。分からないことがあったら聞いた方がいいんです。良き聞き手になるためには、聞くって日本語では3種類あるそうなんですけれども、この機能として聞くっていうことがちゃんとできてるか、自然の音とかね、物が擦れる音だとか流れてくる音、普通の音、自然にこう聞けるかどうか、英語で言うと hear、 この聞く、2つ目の聞くが listen っていう、英語で言うと listen、 今皆さんの状態がそうですね。何を話しているのかしら、理解しながら聞こうとしていると思います。それが2つ目の聞く。3つ目の聞く、これは先生聞きたいことがあるんですけど、これこの聞く、この3つの聞く、最後の聞くもね、良き聞き手になるためには必要なんです。で、話を聞きながら、あ、聞きたいことがある、分かんないことがあると思ったら聞いた方がいいんです。聞いた方がいいんです。で、話し手は何のために話すかっていうと、伝えたいことがあるから、分かってほしいことがあるから話しているんです。聞き手の皆さん、ただじっと聞くんじゃなくて、クエスチョンマークが浮かんだらそれ伝えたくないです。え、それどういうこと。聞き手、話し手は嬉しいです。話し手やっぱり嬉しいです。あ、それはね、話しやすくなります。最後の相槌、反対、これもそうです。あ、これ違うと思う、反対していいんです、違うんじゃない、反対していいんです、そうだね、そうだね、だけが良き聞き手ではないんです。違うんじゃない、いい相槌です。で、さっきも言いましたけれども、話し手は話したいことがあるから話します。分かってほしいことがあるから話すんですね。で、それ違うんじゃないって言われた時に、もうちょっとですね、違うんじゃないって言われた時に、あ、この人誤解しているって思ったら、あ、 あなたもしかしたらこう考えたかもしれないけど、こうなのよって別の視点で話すことができます。より理解が深まります。それともう一つ、これを伝えたいと思った話、これ伝えたいと思って話したことそのものが実は間違いだったっていうことに気づくかもしれません。聞き手が、え、それ違うんじゃないって言ったときに、それはね、話し手にとってもいいことなんです。A だと思ってたことは実は話し手の勘違いで実は B だった。いい聞き手に当たると気づかせてもらいます話し手は。それはね、いいことなんです。だから聞き手になったら反対しちゃいけないんじゃなくて、変だなと思ったら反対してください。ぜひ、手ですね、はい、かなり手をいけると思います。やってみてください。ちょっとまた公衆弁の話に戻るんですけれども、その Can you speak 公衆弁っていう本を読んでいて、これ公衆弁だったんだって気づいた言葉が一つあります。公衆弁ってみんなで一緒に使っていると分かる、気づかないものですね。山梨は東京に近いので、アクセントがちょっとだけ違うんです。ちょっとだけ違うので、なかなかアクセントを共通語、標準語のアクセントに直すことが難しいんです。で、例えばさっきの初見もそうだったんですけど、靴の底っていうふうに二十何年も言ってきたんですけど、靴の底なんですよね。でそれとか、いい声なんですけど、いい声っていうふうに22年間そういうアクセントで言ってきました。いい声っていうと下声になっちゃうんです。気をつけてください、皆さん。はい、浅川さんいい声ですね。褒めていません。はい、それを褒められても、そういうことな、いい声です。はい、でもそのちょっとしたことなんですよね。でもそれがいくつかあって、方言ってアクセントみんなでこうだと思っていると気づかない。で、山梨は東京に近いもんですから、ちょっとだけ違う、ちょっとだけ違うんだけどなっていうところがなかなか治らない。それが山梨出身のアナウンサーの辛いところでもあるんですが、もう一つやっぱり言葉そのものが、手もそうですけどね、公衆弁とは思わずに使っているってことがいくつもあります。発見しました。その Can you speak 公衆弁を読んでびっくりしました。やはりひらがな一文字ですの公衆弁で、手以外ですよ、手以外、ひらがな一文字の公衆弁で、これ公衆弁だったんだって私気づいたものがあります。どなたか浮かびますか。ひらがな一文字です。こんな風に使います。飛び子どうだった、ゲだったさ、ホーキゲゲゲですゲです。公衆弁では最下位のことをゲって言います。山梨では公衆弁だったんです。下から2番目のことをゲニーなんてね、ゲニだったさ、下から2番目ゲニーなんて言いますけど、これ公衆弁だったんです。知りませんでした。で、私辞書引きました。びっくりしちゃって、放送でも使ってました。使ってた、私使ってたと思ってびっくりして、辞書引きましたら、ゲっていう単語はもちろんあります。どう使うかっていうと、ゲのゲなんてね、劣ったものっていう意味で使ったりはしますけれども、とびっこでね、飛びっこっていうのも公衆弁ですね。今日は久しぶりにこういう言葉を使って嬉しいんですけど、飛びっこで最下位になる、そういうところでゲって使うのはやっぱり公衆ならではのもののようですよ。もしかしたら、知らなくて使ってたわ私っていう方がいらっしゃるかもしれませんが、びっくりしました。いろいろありますゲ、そうなんですね。はい、孤独の話いろいろしました。残り時間も少なくなってきましたが、最後に言葉って言葉の魔力っていうふうにこの講演のタイトルにつけていただきましたけれども、 言葉って悪魔の魔だなって思うことがあります。なぜかっていうと生き物だからですね。言葉はどんどん変わっていくものだからですね。でその変わっている行く言葉の私たちはアナウンサーですから一番最後の方からついていかないといけないなというふうに思っています。で言葉は文化、これもよく言われることですね。で日本語らしいところがどんどん変わっていくっていうのはとても寂しい気がしています。さっきの濁音微濁音もそうですけれども、微濁音がきれいに出せた方が柔らかな、いい、きれいな日本語になりますよね。それから語感を大切にした読み方、やっぱり早急よりは早急の方が意味が通じると思うし、そういうところ、昔はこれは誤りですよというふうな言葉の使い方もそうですね、単語の読み方もそうですけれども、それもみんなが使うようになるともうこれで OK ですねっていうことで辞書に載ったりします。ものの言い方で言うとラヌキ言葉、以前は若者言葉の代表で、行きませんよなんて言われたんですけども、ラヌキ言葉を使う人がとても増えましたので、今では公の場以外ではもう使っていいんじゃないですかねなんていうふうに言われるようになりました。ただ例えばテレビなどをご覧になっていてお気づきになったかどうか、インタビューをいたしまして、その答えが最近はもう文字で出てくるようになりましたよね。で文字で出てくるんですけど、そのお答えくださった方がラヌキ言葉を実は使っていても文字ではちゃんとラを入れて表記したりなんて、ね、そんな風にしているんですけれども、やっぱりラは入れたいなというふうに思います。ラヌキ言葉を使うのは当たり前にはなってきたんですけど、やっぱりラは使いたいな、大げさですけど、こう文化を守ること、こういうところから文化を守るってことにも通じるのかなと思ったりしています。で日本も変わったなって、もし思う方がいらっしゃったら、それを言葉の面で日頃皆さんが日常生活いろんな場面で言葉を使ってらっしゃると思いますけれども、言葉という視点でもう一度自分が使っている言葉はどうだろうか、家族が使っている言葉はどうだろうかということをちょっと見つめてもらってもいいかなというふうに思います。で子どもたちの言葉遣いがおかしいなって、その親御さんの言葉はどうなんだろうかってやはり私は疑問に思うことがあります。で若いお母さんたちの言葉遣いをインタビューなどで聞いていると、ああお母さんのこういう言葉遣いを毎日聞いていると子どもたちの使う日本語もなんか妙なものになるんじゃないかなと思ったりもします。で言葉って やはり通じればいいんじゃないと思うんですね。通じればいいんじゃなくて、どういう言葉を使って話したらいいのかっていうことは考えた方がいい。社会説法みたいなもんですかね、本当に諸先輩方の前でこんなことを言う勇気がいるんです、私はね今日は、はい、お話ししてますけれども、そういう気持ちで日頃から使う言葉をちょっと見つめ直していただいてもいいのかなというふうに思っております。それからコミュニケーションで言いますと、やはり人と向かい合って話すことをもう一回大切に思ってほしいということです。やはり言葉のやり取りだけをする道具は本当に便利になりました。その便利さでこれでコミュニケーションが深まったと思わないということですね。目の前にいる人と言葉を交わすってことがいかに大切かっていうことを改めて、こういう時代だからこそもう一度考えてみたいと思います。あと10分ほど時間がありますが、皆さんからのご質問がありましたらお答えする時間にしたいと思います。こういう時に真っ先に手を挙げるっていうのはとても勇気がいることですよね。はい、
他がこれについてご用意しますので、はい、こちらの真ん中の、
こんにちは、
こんにちは、ありがとうございました。
先月の報道番組のところで、 天井の指揮者でございました。
あ、
大変圧巻でございました。
ありがとうございました。嬉しく思います。
さて、長い付き合いをさせていただいているわけでございますが、高校時代、大学を通じて大変落語に属し、明るいということをお聞きしていると、僕はこれだけ付き合っていて、一回もそれを聞き続けちゃって、聞かせてもらってないので、今日のお話の中には魔の物が出てきませんでしたけども、落語がなぜ好きで、それはアナウンサーにどんな風に活用されていて、当時に誰かお好きな落語があったらお聞かせくださいませ。以上です。
ありがとうございます。いやー、落語大好きです。で、演じることはとてもできないんですけれども、鈴本に伺ったり末広亭に伺ったりということは以前もありましたけど、ちょっと仕事が忙しくなってしまったものですからなかなか伺えなくて、で好きな話し家さんは文治さんが、大好きでした。で、好きになったきっかけは、新宿で私が思いっきり笑ったら文治さんがずっと私の方を見て話してくれたっていう、そのことはその一点なんですけど嬉しかったです。もうその前から文治さんのお話大好きだったんですけど、話し家さんはやっぱり反応してくれる人、よく笑ってくれる人の方に話しますよね。当たり前ですけど、さっきのコミュニケーションってつまりこういうことなんですけどね。なんか面白いんだか面白くないんだか分かんない人に向かって笑え笑えって言ってこう話すよりも、ちょっとネタ振っただけでハハハって笑ってくれると嬉しいですよね。どうもその日は私がそうだったようで、文治さんが本当に私だけの方を見て、お話ししてくださいました。とても楽しかったです。はい、こんなお話ですみません。はい、で笑うって、皆さん話す立場になった時にはぜひネタとして用意していただきたいと思います。聞き手にとって笑えるってとても重要なんですね。で、笑いってね、人を覚醒させるんです。目覚めさせるんです。で、目覚めてると集中力が蘇るんです。人の話を聞くっていうのはね、楽しいわけはないです。はい、そんなに面白い話を1時間もする人はいません。絶対いないんです。苦痛です。1時間以上もね、人の話を聞くっていうことは。で、もし皆さん話す立場になったら、それをサービス精神を発揮して、クスッと笑えるようなお話を入れてください。で、それは用意した方がいいと思います。ネタとして、で、笑わせてください、どこかで。それから、もし聞く立場になったら、心を動かして笑ってください。やっぱり反応してください。で、私笑ってるんだけどな、笑顔に見えてないかもな、という方は、さっきの顔の筋トレです。表情って、やっぱり顔の筋肉がどれだけ反応するかなんですよね。で、表情に乏しいっていう人は、顔の筋肉がちゃんと、発達してないって言ったら本当に失礼なんですけど、動かされていないわけですよね。うんとおかしいって思ってるのに、うまく笑顔になれないっていう人は、早い話はここですね。ニコニコマークになかなかなれない。で、さっきのあえいうおのいいをたくさんやっていただいたら、今度いい笑顔になれると思います。面白いなっていう時に、本当に自然にいい笑顔になれるんじゃないかなと思います。笑いっていうのは、ポイントです。落語から勉強したっていうのはもしかしたらその笑いということかもしれません。はい、ちょっと話お茶を濁したような感じになってしまいました。すみませんでした。なんか一つできるといいんですけど、とてもそこまでです。はい、その他何か。
あとこちらの、
38年卒のアメリアと申します。さすかさんとは今日初めてお会いしましたけれど、大変いいお話を心地よく聞かせていただきました。それで一つお聞きしたいんですが、
はい、
目標にアナウンサーっていうのはテレビもラジオも大勢いらっしゃいますけども、例えば若い頃からあの人を目標にしていたとか、あのアナウンサー素晴らしいなとか、そういう思いでいたような人、またそれにどういうふうに近づけようとしたとか、何かそういった話がありましたらお聞きしたいんですよ。
はい、他局、他系列のアナウンサーになってしまうんですが、以前 TBS にいらっしゃって、今はもうフリーになられまして、もう長いんですけれども、遠藤康子さん、もう今60歳を過ぎましたけれど、六助さんとのラジオの番組を今もずっと続けてらっしゃって、で、私は あんな風なアナウンサーになれたらいいなと若い頃からずっと思っていました。でどこがいいかっていうと、あの A 六助さんとの番組を皆さんお聞きになったことがあるでしょうか。誰かとどこかでというラジオの番組なんですが、遠藤康子さんの笑っているだけの存在感、実際はあの A 六助さんがいろいろお話をしてらっしゃるんですけれども、あの遠藤康子さんはそれをキャッチャー、あの受ける側ですよね。で時々あのコロコロあの気持ちの良いお声で笑ったりと質問投げかけたり、でもとても存在感があるんです。とても存在感があるんです。でそれはあの A 六助さんのお話をしっかり受け止めて的確にいいボールを返しているっていうことなんだと思うんですね。だから A さんはあんな風に面白い話が次々できる。あの A 六助さんもうあの話術に長けた方でいらっしゃいます。今ちょっとあのご高齢になられて、あの歯の具合が悪いそうで、時々もう何をおっしゃってるのかわからないこともあるんですけど、 A さんがあんなにお話上手にできるのはやっぱり遠藤康子さんがいるからだと思うんですね。私はやはりアナウンサーは話すこと、もちろんそうですけれども、いい聞き手になる。でアナウンサーはインタビューすることも仕事ですけれども、いいインタビューをするためにはいい聞き手でいいボールを投げる。でこれがうまくできたらいいアナウンサーってことですね。そういう意味であの声そのものも遠藤さんのような声も好きですし、遠藤さんの仕事ぶりが大好きです。はい、憧れております。
ありがとうございます。いや実は私あの遠藤康子さんと知り合いでございます。
本当ですか。
それであの、まあ、毎朝、ね、今 TBS だと朝6時半から森本武朗サンバイをやっていますよね。私も毎朝聞いてるんですけど、私目をつむっているとですね、あの浅川さんの声、私遠藤康子さんのお話してるなというふうに、私そういうふうに思って聞いています。
いや、どうしよう、
本当にそうです。
ありがとうございます。
もう目をつむっていると、遠藤康子さんがお話してる、私はずっとそういうふうに今日はあの心地よく聞いておりました。あ、素晴らしいなと思
って。ありがとうございます。いや今日講演聞いてて良かったです。本当にありがとうございました。嬉しい、いや何より嬉しい言葉です。ありがとうございました。はい、
アナウンサーの人間です。あ、マイク見ません。私も38年卒で、どうも38年卒出しゃばりみたいです。あのね、
えい、
その時必ず修正が入るんですよ。
はい、
あれは後ろから尻でも引っ
張れるんですよ。あの曲によっていろんな仕掛けがあって、もしかしたら尻をつつく曲もあるかもしれませんが、山口放送はそういうことはないんですね。であるんですよ、やっぱり読み間違いをしたりとか、それからあの数字を読んだ時に字幕にあの出た数字と読み手の数字が違ったりってあっちゃいけないんです。で本番前にもチェックはするんですけど、特にもうニュースはチェックをする時間もないってことが実はあるんですよね。でそういう時でも間違えばいけないんですけど、間違うことがあるんです。訂正入れなきゃいけないんです。山梨放送の場合はこれはすぐに訂正を入れてという時には、読んでいる最中にあのフロアディレクターがメモを書いて渡してくれます。はい、それとにかく今間違ったなっていう時はそうですね。でその間違いにこうスタジオの中にいる人とかあのサブにいるディレクターとか誰も気づかずに、抗議の電話が来て気づいたとかねあるんですね。そういうこともあの嫌じゃなくて、そういうのはあの見てる方皆さんが気づいて、中にいる人間は全然気づかない。でそれで訂正入れられないっていうのは良くないので、あの間違ってますよって一般の方からの電話はありがたいことなんですけれども、そういう電話が来た時にはあの読んでる最中ではなくて、例えば次の項目を読んだ後とか、ちょっと時間が遅くなったり、コマーシャルが入った後とか、そういうタイミングにはなるんですけれども、あのこれこれこう読んだものをこうだったっていう中にメモが出ます。で日によってはあのそれを入れることができなくて、でどうして訂正しないんだなんて電話が番組の終わってからじゃんじゃん来たりとかね、しょうがないじゃないですかねそういうことも気が気づかずにあの訂正に時間もなかったってこともあるんですけどね、なるべくあの 気づいたらすぐに、気づいたらすぐになるべく早くですよ。そううちでは紙が来ます。はい、で曲によってはプロンプターに出るっていう曲もありますね。今の人のラジオは今そういう風になっています。あのディレクターのデスクの横にあのメモを置く紙があるんですけど、その上にカメラがついていて、そのカメラがそのメモ用紙を写してるんですね。で、あの間違ったらこれこれこう、今間違ったけどこうだよっていうのは、そのカメラでそのメモ用紙を写して、ラジオ喋ってるアナウンサーの前にそれが映るような画面があるんです。で、そうすると今間違ったなっていうのは喋りながら訂正できます。それは喋りながら訂正できます。テレビの場合もしかしたらそういう風になっている局もあるかもしれないんですけども、ラジオの場合はカメラがないのでその辺はもう自由ですね。プロンプターの今沢さん、私
いないですか。はい、あの同期で NHK にあの行ったものがありますので、はい、あ、すいません、はい、局によっていろんなやり方があると思いますけど、うちではそんな風になっています。カリア、お質問よろしいでしょうか。ではありがとうございました。
ご清聴いただきましてありがとうございました。